イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月21日付北海道新聞より、杉田氏公認、党内外に波紋、差別的言動、問われる人権意識。自民党が夏の参院選比例代表で過去にアイヌ民族や在日コリアンなどへの差別的言動を繰り返した杉田水脈元衆議院議員の擁立を決め、党内外で異論や不安が広がっている。党執行部は一定の保守票の上積みや保守派議員への配慮から擁立判断に踏み切ったが、党内には党全体としてマイナスと反発も大きい。石破茂首相が就任前に杉田氏の主張を真っ向から否定していた経緯もあり、整合性や党の人権意識も問われる事態だ。杉田氏は3月11日、LGBT など性的少数者のカップルを念頭に生産性がないと記して猛批判を浴びた2018年の月刊誌への寄稿全文を自身のホームページに改めて掲載。生産性がない。未だこの一言で杉田水脈は差別主義者と罵られる。これは切り取り報道が貼り付けたレッテルだ。と主張した。杉田氏の発言はたびたび問題視されてきた。2016年に国連の会議に参加した際は、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場などとブログに投稿。2023年に札幌と大阪の法務局がそれぞれ人権侵犯と認定した。女性や性的少数者への差別的表現も繰り返している。杉田氏は擁立が正式に決まって以降、過去の差別的発言への批判に反論。法務当局から人権侵犯と認定されたことについては、3月9日の自民党大会後、記者団に法務局側の文書に啓発を行って執行を猶予すると書かれていたので、人権侵犯を認定されたというのは違うと強弁した。だが、法務省人権擁護局調査救済課は、北海道新聞の取材に、一般論として措置を猶予するということは人権侵犯が認定されているということが前提だと説明している。同省の人権侵犯事件調査処理規定は、人権侵犯の事実があると認める場合でも、侵犯の内容や侵犯後の事情などにより、告発や勧告などの措置について猶予の決定をすることができると定める。杉田氏は、安倍晋三元首相の勧めで自民入りし、旧安倍派に所属して衆議院議員を務めた。2024年10月の衆議院選は、派閥裏金事件に関係した影響で不出馬だったが、一部保守層が支持しており、一定の人気と知名度で票が見込めると党幹部。執行部には、党勢が低迷する中、擁立を見送れば保守層のさらなる自民離れを誘発するとの危機感もあった。だが自民若手は、票が取れるとしてもどうして公認するのかと党のイメージ悪化を懸念し、閣僚経験者は中間層の票が逃げると反発。連立を組む公明党の西田幹事長も3月11日の記者会見で、杉田氏本人がきちんと説明していくべきだと注文をつけた。何より首相自身が2018年9月のテレビ番組で、杉田氏の LGBT 発言を全く正しいことだと思わない、どれほど傷ついた人がいるだろうかと批判していた。今回の杉田氏擁立との整合性をめぐっては回答を避けており、3月12日の参議院本会議では、選挙で有権者に判断をいただくと述べるにとどめた。本日2つ目のニュースは3月25日付北海道新聞より、ポロシリダケとアイヌ文化、ビラトリの誇り。2024年6月に誕生した日高山脈エリモ十勝国立公園を PR する看板が、町役場前など2カ所にお目見えした。ビラトリ町内の平村建設が地域貢献活動の一環として設置した。看板は約 4.8 メートル、縦約 1.2 メートル。日高山脈の最高峰のポルシリ岳の美しい写真とともに、アイヌ民族の文様をデザインに盛り込んだ。総事業費約130万円をかけて、町役場前と触れない支所前に設置した。地域貢献に対する感謝状の贈呈式は、14日に町役場で行われ、遠藤圭一町長は、 ポロシリダケとアイヌ文化は地元の誇り、 PR の協力をありがたく思うと感謝した。同社の平村哲郎社長は、国立公園誕生を機に町の誇りの可視化を目指した。今後も建設業の私たちができる貢献をしていきたいと話した。本日3つ目のニュースは、3月26日付北海道新聞より、アイヌ工芸カナダ人に伝え。カナダ・ケベック州のビショップス大学に在籍する先住民族の学生ら一行13人がビラトリ町内を訪れ、アイヌ民族の伝統や文化を学んだ。一行はカナダ政府が支援する海外派遣プログラムを活用して3月1日に来道した。7日までビラトリ町に滞在したほか、白老や札幌も訪れた。3月6日はビラトリ町二豚に在住の伝統工芸士貝沢由紀子さんの工房で、玉ねぎを使った布の染色を体験した。美しく仕上がると学生たちは、かわいいと日本語で喜びの声を上げ、貝沢さんも海外から私たちの伝統を学びに来てくれて嬉しいと喜んでいた。ヘイリー・ガードナーさんは、染め物は私たちの地域でも馴染みの文化だが、地元の人たちから学べて面白かったと話した。エヴァ・アービング・ステイリーさんは、二豚には工芸家が密接につながり、生み出される作品は温かいと言い、伝統文化を守る地域の絆の強さに関心を持った様子だった。本日4つ目のニュースは、4月10日北海道新聞より、アイヌ交付金6億5800万円、2025年度当初額過去2番目に低く。内閣府が4月1日公表したアイヌ政策推進交付金の2025年度当初額は、東胆振、日高地方12市町のうち10市町を対象に、前年度当初比 11.4% 減の計6億5810万円が交付された。各地で大型施設の建設が落ち着き、過去2番目に低い交付額となった。先住民族フォーラムを開催する予定のビラトリ町に約3億円を交付した一方、計画を更新しなかったサマニ町は対象外となった。全市町で最も交付額が大きかったビラトリ町は、前年度比 17.9% 増の3億1680万円だった。例年のソフト事業などに加え、9月24日から28日に開催予定の国際先住民族フォーラム推進に2400万円が交付された。19年以来4回目となるフォーラムは、カナダやフィンランドなど7カ国から先住民族が訪れ、環境や景観保全、ツーリズムについて話し合う。白老町は同 4.3% 減の1億6280万円で過去2番目に低かった。新規事業は、民族共生象徴空間ウポポイのプロモーションとして、 JR 白老駅北口からウポポイへと続く道に案内看板を設置する、ポロトコハンからスカイランタンを打ち上げる地域活性化イベントなどに計970万円が交付された。新日高町は多機能型生活館が2024年度に完成し、大型施設の整備が終了したため、同 76.0% 減の5010万円で大幅に減り、こちらも過去2番目に低かった。前年度当初比で約12倍の2700万円が交付された苫小牧市は、アジアリーグアイスホッケーのレッドイーグルス北海道とのコラボレーションに1780万円を充てる。23年度にも選手がアイヌ文様入りユニフォームを着た特別試合などを実施したが、約3倍の事業費を使い、規模を拡大して実施したいとしている。その他6町に1億110万円が交付された。交付金は2019年5月のアイヌ施策推進法施行に伴い創設された。自治体がアイヌ文化に関する事業について5カ年の計画を策定し、国の認定を受けると、事業費の8割が交付される。サマニ町は新たな計画を策定せず、交付対象外となった。サマニ町企画調整課によると、これまでは台湾先住民族との交流など単年度事業が多く、 継続して計画を作れなかったという。担当者は今後の計画は地元協会と話し合い事業を見直したいと話した。本日最後のニュースは4月12日付北海道新聞より、日本写真協会露口さん作家賞、アイヌモシリ向き合い評価。日本写真協会は写真界や写真文化に貢献した個人団体に贈る本年の日本写真協会賞を発表した。作家賞には長年札幌を拠点に和人によるアイヌモシリ、アイヌ民族の大地の植民というテーマに向き合った東京在住の写真家露口啓二さんが選ばれた。露口さんは徳島県生まれ、中央大学在学中に荒木信義さんらの撮影助手を経験した後、札幌で広告写真の仕事を始めた。2009年東川賞特別賞、昨年出版した写真集移住では撮影対象を道内から本土道外にも拡大、アイヌ民族を強制就学させた開拓使施設、鉱毒問題で移住を余儀なくされた足尾、福島第一原発事故の帰還困難区域などを取り上げた。受賞理由では過去の出来事に関する記憶や痕跡が消えた寒々しい風景を積み重ねる手つきは淡々としているがゆえに作者の憤りを感じさせると評価された。露口さんは長年北海道を中心とした作品を撮ってきたが、今回の受賞でささやかながらお世話になった北海道に恩返しができたような気がするとコメントした。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、政府の交付金がですね、平取町は3億1000万ちょこっと出てたんですけども、それでも過去最低というのを聞いてちょっと驚きました。多分各地域で箱物を作ったらその後の助成金の申請ができてないのかなと。ですからアイヌ施策推進法の行方がちょっと危惧されるなと思ったりしております。
はい、ありがとうございました。以上で今日のニュース終わります。担当は千石優子でした。